ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。
そうですね、
実際そうやって今も話に出てきたけど、ナショナルチームに同行したりとかもあって、その柔道を教えてるじゃない、はい、もういろんな年代の人たちに、
はい、
それこそ小さい子からあの社会人の人まで多分いろんな人を教えてると思うんですけど、
そうですね、
柔道を通じて進次郎君がこう、うん、アメリカ人に伝えたいことっていうのはやっぱあるんですか、ね、自分の中で。
いや、これがですね、わ、うん、からないから今も頑張ってるんだと思うんですよ僕。わからないんですよ。っていうのも、なんか私たちが思っている柔道とアメリカ人の方の大半が考えている人の気持ちって全然違うと思うんですね。
それって要するに柔道は柔らの道じゃない、漢字で書くと。だけど、うん、彼らの考えている柔道は JYUDO の方ってかみたいな、そういう感じ。
まあ平たく言えばそんな感じですね、うん、
それ寿司、例えば寿司と英語の寿司と一緒だよね多分ね。物が違えよみたいな。
なるほどね。でもそのおかげでカルフォルニアロールみたいな伝説的なものも生まれますからね。
そうなんですよ。
だからまあ日本の柔道って実際思いっきり教育が組み込まれてるじゃないですか。
そうですね、
まあ、武道ですよね、
うん、
その武道っていうものには教育が必ず組み込まれてるじゃないですか、
うん、
柔道が今日オリンピック競技の中でナンバー2なのはやっぱり教育があるからだと思うんですよ、
うん、
柔道って面白くないですか。だって実際は投げてぶん投げて相手を締めて、
うん、
関節取って抑え込んでとか言ってむちゃくちゃじゃないですか。
確かに。
それでいい人になりましょうって言ってるんですよ。
言われてみりゃそうだな。
やってることむちゃくちゃじゃないですか。いや、すごくロックンロールじゃないですか。
ロックンロールですね。
すごく個性的で、
うん、
完全にロックンロールじゃないですか、うん、僕そうやっていつも学校 の, あの大学の授業で生徒が余してるんですよね、うん、柔道ってめっちゃロックンロールなんだよねって。この先生はこのファウンダーはなんか自分の力を正しく使って人と共に栄えましょうって言ってるけど、
うん、
柔道って実際ぶち投げて締めて腕決めてとかでしょって言ってることとやってること全然違うでしょって。そうすると大体みんな笑ってね、それで柔道っていうのを知っていくんですけど。でも教育がなかったらそれってただの野蛮人を育てるだけじゃないですか。
確かに。
そこが違うと思うんですよ僕。
礼に始まって礼に終わるっていうのはどういう解釈をしてるの、アメリカ人の人たちって。
いや、それもやっぱあんま分かってないですよ。
あ、
だから私たちもその私たちの道場では礼をするっていうことはリスペクトを見せることって言ってるんですよね、
うん、
そこに年齢って関係ないでしょって、
うん、
君今3歳だよねって、3歳で俺37歳なんだ、でも37歳の俺が君に礼をするんだって、
うん、
普通じゃないよねって、
うん、
でも柔道だとこれ当たり前のことなんだって。だから年なんて関係ないんだ、俺はあなたから学ぶことがあるからありがとうの気持ちをも込めて俺はリスペクト見せるよって僕らは教えてるんですよ。
まあでもそれが正しいと思うな。確かに
多分それが普通なんだ、うん、普通なんだと思うんですよ。あまりにも礼っていうのがただの儀式的なものになってるから、
うん、
なかなかそういうふうに教育として柔道を教えるっていう人が少ないんだと思うんですよね。
僕も実は先月かな、アメリカ人、あの日本に行ったことないアメリカ人の子で、うん、日本食とかがすごい好きだっていう子を紹介されて、
はい、
で何人かで食事行った時に僕がいただきますって言ったら、なんだそれはって言われて、
あ、
いただきますっていうのは今はもう日本人の人でも普通に言うけど、これは命をいただきますって意味なんだよっていう、ね、いう話をして、
はい、
なんでって言われたから、もうすごい説明したんですけどね。 まあ多分そこで彼が理解してくれたかどうか別にしても本当形態化しちゃってるんですよね、はい、そういういただきますっていうのが。でも本当のそういう要するに食べ物に対してリスペクトもあるじゃないですか、うん、それって
はい、
そう、そういうことを僕は食べ物を通じて教えていきたいなと思ってるんですよね。
いいですね、うん、いいですね。それそういうのなんかすごいいけると思いますね。何でもなんかそんな情熱があるのすごい羨ましいですよ。
基本的に僕食べるものだけですけどね、食べ物だけですけどね、
みんながすることじゃないですか。
あ、じゃあそこら辺を通じ、まあそういうことを柔道を通じたアメリカ人に、はい、まあ一歩一歩一つずつ小さいとこから伝えていこうっていう感じなんですかね。
そうですね、実際にでも一番伝えたいことっていうのは柔道においてはですよ、
はい、
柔道をやってる最中っていうのはその礼儀とかももちろん教えるのは当然じゃないですか、
うん、
日本の柔道の指導者としても、
うん、
でも私が個人的に一番教えたいことっていうのは佐々木柔道、私たちの道場では得意技を見つけようって言ってるんですよ、
うん、
その得意技一本でどこまで切り抜けるかってやるのも面白い冒険じゃないかって。その私柔道一本でやってるじゃないですか今。
まあそうですね。
で柔道が得意だって言ったじゃないですか、
うん、
その実際に試合をする柔道でも得意技っていう一本のサムライソードがあると全然その自信の持ち方も変わってくると思うんですよね。その得意技っていうその一本バックボーンとなる自分の芯があれば、
うん、
それを試してみたくなりませんか？なんか
いや絶対なるでしょそれは。
なるじゃないですか、
うん、絶対なる。
それを知ってほしいんですよ。そこには努力を費やさないといけないじゃないですか、
うん、
得意技作るのやっぱ時間かかりますし
一朝一夕じゃできないですもんね。繰り返し繰り返しもう体になじましてとか、
はい、
やんなきゃいけないし努力ですよねそこは。本当に
完全に努力じゃないですかそこは、うん、じゃないと得意技っていうのって得意技に終わりがないと思ってるんですよ、うん、本当にやっぱり磨いていかないと途中で錆びつくだろうし、
うん、
実際に今僕の得意技っていうのは錆びついてしまってますから、
あら
やっぱ年齢とともにね研ぐ回数が少なくなってきて、
うん、包丁と一緒ですね。
そうなんですよ本当に。だからそのでもまあ僕はもう選手としては終わってますけど
指導者として、
はい、指導者としては今度はその研ぎ方を教えてる、
うん、
今その闇雲に研ぐとやっぱ折れちゃうじゃないですか、
うん、
闇雲に練習してずっとやっちゃうとオーバーワークになっちゃうじゃないですか、
うん、
それと一緒だと思うんですよ。オーバーワークっていうことは折れちゃってるじゃないですか。もう
そうですね
最後やめちゃうじゃないですかもうバーンドアウトして。だから、ま、僕柔道っていうのは刀を鍛えるのと一緒だって言ってるんですよ。そうなんですよ。で英語でバーンドアウトってあるじゃないですか。
ありますね。
いい言葉やな、ちょうど具合がいいやと思ってるんですけど。
バーンドアウト、そうですね。
刀だって熱しすぎたら
折れちゃいますね。刀鍛冶の人がやってる時折れちゃいますもん、何度も。
それってやっぱりそう適切な温度とかこれあるわけじゃないですか、
うん、
闇雲に叩けいいってもんじゃないじゃないですか絶対に。
指導、じゃあ指導者としてもこう闇雲にやらせるんじゃなくてこううまくこうバランスを取りながらやったり、うん、あの気分乗せたりそういういろんなことをやりつつ、
いやもちろんだと思いますよ、うん、やっぱりもう指導者は今の多分、まあ、そのなんていうんですかね、私たちの年代って多分まだ根性論でやっていけるじゃないですか。
がっつり根性論でしたね
じゃないですか、うん、だから強いやつは極端に強くなって、
うん、
あのそうじゃないやつはまあまあになって、
うん、
弱いやつすらもまあまあになれるんですよ、
うん、
けど今ってすごいやつは飛び抜けてすごくて、
うん、
そうでもないやつってめちゃくちゃ弱いじゃないですか。
すごい差がある、うん、
極端なんですよ今の子って、
うん、
でもすごいのいるわけだからすごいのいるわけだからやっぱやり方なんだと思うんですよ、
うん、
やっぱ根性論は今多分通用しないんですよね。
でも強くなるやつは絶対根性あるんですよ、
うん、
だからそのやっぱ乗せるっていうのが一番大事だと思うんですよ。そのそいつをモチベーションを上げさせてずっとモチベーティッドさせるっていうのがコーチの一つの仕事だと思うんですよね。
いや本当大事だと思うんですよ、モチベーションって。
あ、絶対大事でしょ、うん、そこを上げれなくてその技術のことばっかり考えてでプログラムのことだけを考えてたら多分まあ生徒をこれ以上僕は伸ばすことが多分できないと思うし、
うん、
まあね、これからナショナルチームとかを鍛えていく過程で、
うん、
ただやみくもに練習やってねえそいつらがなえるまで練習させて、
うん、
で結局あいつは俺を潰す気かみたいな感じになって終わってもしゃあないじゃないですか。そんなだけど絶対その気持ちが折れそうになるまでは持っていかないといけないですよね。でアスリートっていう特別な言い方をされる人だからそれができるんだと僕は信じてるんですよ、
うん、
プレイヤーじゃねえって、プレイヤーじゃねえんだって、そのプレイヤーはコンピートすればできるんだからって。
なるほど。
お金払ってねレジストレーションすればプレイヤーにはなれるんだって、
うん、
でもアスリートっていうのはもう病気的なんだよねってって言ってるんですよね。
ああ、なるほどね。それは分かりやすいかも、アメリカ人の人には。
じゃ僕ところなんですよ、なんでプレイヤーっていう言葉とアスリートっていう言葉があるんだろうって思ってたんですよ、
うん、
勝手に僕は解釈してるんですけどそこは、うん、で僕が勝手にアスリートっていう言葉が好きだから僕の感覚で解釈してるんですけどね、うん、そのアスリートってやつは人が10やったら11できるやつなんだって、
うん、
人よりも常に上手くなろう強くなろう人より結果残そうっていうのが常にあるし、自分の目標にね達成するにはもう何でもやるよっていう
それがアスリートだと、
まあ、そうだと思います僕は。練習サボってそれを何とも思わない人間っていうのはアスリートじゃないと思うし、
うん、
常にその恐怖との戦いだと思うんですよね、
うん、
それができるのがやっぱアスリートだと思うから、ナショナルチームの選手にはアスリート時代を楽しめよって言ってるんですよ。短いから、残念ながら短いですよ、うん、本当に。
柔道っての平均的にこうなんだろう、まあ人によるかもしれないけど全盛期を迎えたりとかするのって大体何歳ぐらいなんですかね、
はい、どうなんですかね。これ大体多分20前半だと思うんですよ。
20前半、
今は時代が変わってきてるから、とりあえずは20前半だと思います。25以内だと思うんですけど。
あ、じゃあもう30超えてもバリバリ強いみたいな人は、
いや、いるんですよ。今の時代だからいるんですよ。
いるんだ。
今の昔の時代だと持たないんですよ、根性論でやってるから、
うん、
だから結構もうどこの国もやっぱ昔って根性論じゃないですか、
うん、
だからなかなか長続きする選手っていなかったですけど、男でも女でも私の年でまだ現役バリバリやってるやついますからね。
あ、いるんだ
世界で。しかも世界トップクラスで。
へ
え。いやほんまにすごいですよ。うん。だからピークじゃないじゃないですか絶対に。でも、
うん、違いますね。それでも強いんだ。
それでも世界のトップランカーに出るっていうにはやっぱそういうその効率のいい練習をやってるはずなんですよね。うん、絶対やってますね。ただ効率がいいだけじゃなくて、
多分すごい勉強もしてるはずだよね。例えば筋肉の仕組みだったり、そういう生理学だったりとか栄養学とかいろんなことを多分勉強してるんでしょうね、うん、そういう人は
やってますね実際に、うん、実際にその柔道だけじゃないですね、もうトータルで戦ってると思うんですよ、
うん、
私の知り合いで一人37歳でいまだに私同級生なんですけどやってるやつがいるんですけど、女の子で、うん、この子は3回オリンピック出て世界も3回3位になったのかな。
すげえ。
この子なんて登山家でもあるんですよ。
え
とガチでそのマナスルとかその
ガッツリ登るやつ、
ガッツリ登るやつです、
うん、
でさらにあの
自衛隊ですかね、自衛隊だで今免許を、飛行機の免許を取るために今フロリダにいるんですよ。
すげえ。
そうだからもうそれをしながら試合にまだ出てるんですよ。いやまあこっちの方が全然すごいしって思うんですよね、ほんまに。その頭上がんねえわって。そうやってでも世界のトップに君臨できるっていうのはすごいですよね。やっぱでもそれには絶対に効率のいい練習、勝つための練習、結果を残すための練習をしてると思うんですよね。
うん、出ないと無理ですよね。
じゃないと生き残れないと思います。今のやっぱりそのアメリカのアスリートたちにはそれを伝えたい。勝つためには何が必要なのか、結果を残すためには、成功するには。それをまあ僕らに聞くのか自分で探すのかはまあ彼ら次第ですよね、
うん、
僕なら聞きますけどね。
まあだって生き字引がいるわけだから聞いた方がいいよね絶対。僕もそのタイプだけど。
いや聞くでしょ、いや教えてくれるまで行きますよ、
うん、聞いてまあ本当教えてくれるまで通い詰めて聞いてで、はい、それを自分でやってみて、あ合う合わないはもうその時決めればいいし。
そうです、そうです。
そう
やらなかったら進めないんで。
そうやったもん勝ちだもんね、うん、
そうですね。
やったもん勝ち、聞いたもん勝ちだから。
同じ時間を費やすんですよ、
うん、
だから僕セミナーとかに行くんだと思ってたんですよ、
うん、
僕も何回も柔道のクリニックアメリカでやってきましたけど、
うん、
本当にみんなこの中から一つでもいいから持って帰れてるかなっていうのはすごい疑問に思ってたんですよ。今でも。もしアンテナを張ってたら持って帰れると思うんですよ。
そうですね。
でも、そうじゃない人が多いだろうなって思うんですよね。
大概の人はね、あんまりアンテナ張ってないんですよ、普段から。多分、普段から何かアンテナ張ってて、進次郎くんのセミナー行った時に、全く、うん、一見関係なさそうなんだけど、合致するものって絶対アンテナを張ってれば見つかるはずなんですよね。
なる、うん、そうだと思いますよ、うん、実際に、うん、だ そんぐらいの気構えで来てるやつと何気なく来てるやつとじゃ多分差が出ますよね、やっぱり、うん、でそれを僕はそのさっきテルさんの話でそのテルさんの友人が100冊本を読んだとかあったじゃないですか、うん、その話と一緒だなって思ったんですよ。
ああ、そうですね。
僕がね、セミナーだからいろいろ技見せるじゃないですか、
うん、
僕がやったことを一から最後まで覚えてるかっていう、
うん、
じゃあなんでビデオ撮らないんだって、
そう
なんでノートを撮らないんだって、うん、じゃあそれはすっごい僕柔道教室の時ずっと言ってるんですよ、
うん、
頭で覚えれるほど俺たちの CPU 良くないっしょって。
そんな高性能じゃないからね僕らの。
そんな高性能じゃないから、ね、
僕らの CPU は。
僕らの CPU もハードディスクもそんなにうまくできてない
から、ね、容量ないですからそんなに僕ら。
僕なんて2ギガぐらいしかないですよ。ほんまに。だからもうノートをつけないと、うん、自分がもし例えばうわっ、あうわこれやって思ったら絶対ノート取るじゃないですか。
取りますね。
はい、だからそういう風にするのが成功への近道なんじゃないかなって思うんですけどね。
いや本当そうだな。
じゃあまあ普通に確率が上がるじゃないですか、成功率。
本当そう、確率が上がるよねそれやってれば。
練習ってそうでしょ、勝つための確率を上げるためでしょ。
で例えばビデオね、もし撮りたいんだったらまず聞いて撮っていいですかって、
はい、
で全然いいよって言ったらじゃもう回して、例えばもう三脚持ってって、うん、三脚の上にビデオカメラ置いて、はい、自分が投げてるとこも撮って、はい、で今って、アプリとかがすごい進んでるから、
はいはい、
自分が投げてるところと進次郎が投げてるところをこう合わせることができるじゃない、動画で。
あ、
でどこが違うのかなとか見れるし、
はいはいはいはい、
だそういうことをやる人って多分確率上がっていくよね、うん、勝てる。
そうです、
うん、
絶対上がるし、僕は今それ実際やってます、
うん、
でそれで実際に食っていこうっていう一つの手ですから、それで食っていくっていう、
うん、
実際それ自分の研究した技術じゃないですか、そういうのも、うん、それをまあ例えばそれがもう強くなるための一つの技術だから、これ教えるから買ってくださいよみたいな、うん、アメリカではなんていうのかな、ビジネスになるんですよね、そういうのが。
なりますね。
日本だとこれはなかなかできないと思うんですよ、
うん、
さらに言うと、そのテルさんがさっき言った照らし合わせるって言ってたじゃないですか、さっきその僕のと、
うん、
その彼の さらに言えば僕が今やってることっていうのは、あのサッカーの選手たちが研究するじゃないですか。サッカーの選手とか、フットボールの選手とかって、
うん、
選手じゃなくて選手じゃない人がすごくそのデータを入力して、うん、勉強してるじゃないですか。
やってますね。
やってるじゃないですか。で映像を見せるじゃないですか、
うん、
それが柔道にも必要だと思ってるんですよね今。
あ、
そんぐらいやって研究するんだろう。だって YouTube に出てるんですもん。
確かに。
で僕が今研究してるのは、こいつは何パーセントの確率で右手から取るぞとか、そう、だいたいコーチも見えるから、コーチのジェスチャーはこういう意味だねとか、そういうのをやってますね。
は
あ。 1% でもいいからその勝つ確率を上げる、
うん、
コーチ業って多分絶対それ必要不可欠だと思うんですよね。
うん、
まあコーチ業だけじゃなくて僕の場合道場のねビジネスの成功させ
ないといけないから
もうそこも大変だから
なるほどね。あ、じゃあねこれ最後の質問なんですけど、
はい、
進次郎くんの今後の目標というか、まあ、柔道に関して今後の目標っていうのはありますか、はい、まあ、僕すごい個人的なね僕の希望があって、はい、2020年の東京オリンピックにアメリカ代表を引き連れて、
はい、
日本に凱旋帰国してほしいっていうのが僕の中であるんですよ。
そうですね、うん、まあ、実際に私の今机の前に書いてあることですけど、まあ、東京2020年の、まあ、2020年の6月にアメリカのコーチとして五輪行きを決めるって書いてあるんですよね。
ああいいな、それもう本当やってほしいっす。それ
まず五輪行きを決めるって書いて、
うん、
東京オリンピックにアメリカのコーチとして行きメダルを持って帰るって書いてあるんですよね、
うん、
だから僕らは出ることだけじゃない、メダルを取るのが僕の目標、
うん、
そうで、まあ、まあ、ここそれを実現するための内容っていうのも、まあまあ、もう書いてるんですよね、うん、じゃあ書かないと忘れちゃうんで。
でも実際今そのナショナルアメリカのナショナルチームにもこの帯同してるんですよね、うん、遠征とか。
今現在っていうのはまあでもあれですね、まだ見習いなんで、
あの
帯同ですね。でもやってることは変わらない、もう本当に自分も一コーチの一員としてもバンバンやってますし、
うん、
けど正式になるのは多分2018年から、来年から。
来年から
それはまあまあ、
うん、
まあありがたいことですけど、
うん、
でもそこでね満足して
たら、まあね、
オリンピックに行くっていうのがね完成でき、叶えられないから、
ただのそこはもうステップだもんね。
もう全然ステップですね、うん、
ステップのステップだよね、
まあ、はい全然、うん、もうみんなで言ってますから、もうオリンピック出るだけだともったいないぞって、多分出れないよそんな目標じゃって、メダル持って帰るぞって、
多分金メダル取ってぐらい、ね、取ってくるぐらいのもう、まあ、取って当たり前じゃんぐらいの感じで、
うん、そうです。金メダル取るようなやつってメダル取ることがもう目標になってるでしょ、
うん、
その結果がなんか銀かどうだったとかの話なだけで、
うん、
常に金メダル狙ってるでしょ、
うん、
日本の人なんてそうじゃないですか。
そうですね。
じゃないと銅メダル取ってごめんなさいなんて言わないですよね
あ、確かにみんなね、みんないいもんな。
はい、でもまあ僕は柔道、日本の柔道すごく誇り高いなって思ってますけどね、
うん、
うん、アメリカ人だって誇り高いんだから、そんぐらいになってもらったら面白いのになって。
いや、そうすれば多分日本の柔道もまたレベル上がっていくし、切磋琢磨して。
そうですよ、
うん、
いやほんまに、あ、ね、アメリカ人のアメリカのコーチとして東京オリンピック出て日本人とやりたいなと思ってますから、
うん、
あ、1回戦であろうが決勝戦であろうが目標はメダルを持って帰ることだから、
うん、
もう1回戦で当たろうが決勝戦で当たろうがもう関係ないんですけど、でも同じやるんだったら日本人とやりたいですね。
そうですよね、やっぱり。
はい、めちゃくちゃやりたい、
うん、
で勝ちたいけど日本人にも負けてほしくないです
それちょっと複雑な気持ちが。
はい、やっぱ日本が最強だと思ってるんで、
うん、
いや最強じゃないといけないし、うん、まあでもアメリカの柔道まだまだ未来ありますから、
まだまだ柔道に関しては後進国でしょ。
全然ですね。でもこんだけ可能性のある国っていうのもなかなかないですよね。
ね、ないと思いますね、そこら辺。
ないと思いますし、ね、ましてその2028年っていうのは LA オリンピックじゃないですか、今度。
そうだ。
これも視野にもちろん入れていかなきゃいけない。今10歳の子たちがまだまだオリンピックなんてっていう風に思ってるかもしれない。
そっか。
ける10年になったっていう間でしょ。我々がアメリカに来てもうすぐ10年なん
でしょ。そうですよ。
もうやっぱあっという間ですよね。
もうね、振り返るとね、あっという間ですね。
ですね。本当にね、あっという間ですよね。
だって進次郎君と会ったのも、もう何年前だ?7年ぐらい前ですかね。
そうですよ、僕だからまだアメリカ1年生でしたからね、あの時。うん、だからまあ、もう8年ぐらいになるんですかね、よくわかんないけど。
僕ね、なんかの本で読んだんですけど、本当さっきにの、うん、なんだろう、話に関係するんですけど、はい、あのロンドンオリンピックで、はい、レスリングで、金メダル取った、
はい、
拓殖大学の子だったかなが、はい、あの行く前に、
はい、
あの確か言ってたんですけど、日本で一番高い山は富士山だってみんな知ってますけど、2番目に高い山を知ってる人はいないと、はい、ほとんど。だから僕は金メダルしか考えてないですって言って。
ああ、すごいですね、
うん、
かっこいいですね。率直にかっこいいです。
そう。
それかっこいいな。で、その選手はメダル取ったんでしょうね。
金メダル取って帰ってきました。
金メダル取っ、ああ、はいはいはい。
レスリングの、
はいはいはいはいはい、はい、警視庁に、いや、自衛隊だったかな。
自衛隊だったかな。
名前ど忘れた、金メダル取った。取った。
そう、
います、います。米なんとか。
米光さん。
そう。米光さん。そう
確かに、ね、そんなことを言ってるのを僕本かなんかで読んだんですよ。
そう米光さんは拓大ですよね。
そう、拓大のレスリング部、あの須藤元気さんがこう確か監督やってて、
ね、これ僕の真ん中の弟も拓大のレスリング部なんですよね。
え、そうなんだ。
その米光さんとか、まあ、湯本さんとかね、
はいはい、
そこら辺と一緒にやってたって。
ああ
狭いですね。
いや確かそれ読んだ時にあーと思って、うん、で今話を聞いてて思い出した。
いや本当ですよ、僕も何度も2位になりましたけど、
うん、
意味がないとは言わないですよ、やっぱり決勝戦まで頑張ったんだから、
うん、
けど意味がないとは言わないけど、もし金を本当に目指してやったら虚しいっす。やっぱり、
うん、
やっぱりちょっと悲しいっすよね、やっぱ1位を目指して2位だったから。やっぱちょっと、でもやっぱりそこはあんまり落ち込む必要もないかなとは思いますけどね。限りなくまだ1位に近いわけじゃないですか。
そうですよね。
でもいい意味で次があるだろうっていうふうに今は切り替えれると思うんですよ、もしそうやって悩んでる選手がいたらね、言えると思うし、こっちも2位でも悪いわけじゃないって。
そうなんですよ、
限りなく次の1位に近いって。
いやね、今日は本当にありがとうございました。すごい、
すいません、
なかなかと。いや、僕もちょっとパワーをもらいましたね、今日。
すいません、話しようじゃないん
で。いやいや、全然。
この会話がいつか価値が出たらいいですね。
価値が出て、だから2020年の時にね、ちょっとあの、どっかの番組で、あれですよ、はい、ある、ね、放送されるかもしれない、一部切り取られて。
そう、面白いですよね。うん、でも僕生徒に言ってるんですよ、サイン書くとき絶対あるから、
うん、
サイン書くときに絶対このサイン取っとけよって言っとけって。
あ、
でそうすると自分に言い聞かせれるから、
うん、
だから俺ああ言ったからやっぱ強くならないとかっこ悪いなってなるからって、うん、でもこれもそうじゃないですか、僕がもし、ね、これで有名になったら、いや、テルさんが有名だったら。
いやいやいやいや。
どっちも面白いですね。
うん。
いや、でも今日はありがとうございました。
いや、今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、本当に楽しかったです。
はい、ありがとうございます。失礼します。
失礼します。はい。